鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。
皆様こんばんは、ラジオ日経の小屋敷翔吾です。地球は競馬で回ってる。この番組は鈴木よしこさんをパーソナリティに、週末の重賞レースの展望や競馬界のさまざまな情報をお届けしていますが、よしこさんには今週も電話でご出演いただきます。それでは早速よしこさんをお呼びしましょう。よしこさん、
はい、こんばんは。皆様お元気でいらっしゃいますか？今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
小屋敷さん、よろしくお願いいたします。
はい、先週は日本ダービーが行われました。競馬の祭典と言われるレース、今年は無観客での開催となりましたが、よしこさんは今年のダービーどのようにご覧になったんでしょうか？
はい、自宅で正座していました。観戦しました。でも38回目のダービーなんですね、私にとって。自宅テレビ観戦初めてでした。
あ、そうですか。これまではじゃあ毎年現地で、
うん、はい、そうですね。もう正座せずにはいられなかった感じでした、ね、
そうですか。
はいはい。
まあそれにしてもコントレイルがお父さんディープインパクト以来の無敗の二冠馬となりました。改めて強かったですよね。
そうでしたね。また本当にどの馬も力を出し切れるレースだったと思うし、いいダービーだったなと思いますよね、
うん、
でもコントレイルは無敗のダービー馬から無敗のダービー馬誕生となったわけですけれど、秋には無敗の三冠馬から無敗の三冠馬誕生っていうシーンをぜひ見たいなって、そっちの方にもちょっと夢が広がりました。
そうですよね。もう本当に早くも秋が楽しみですよね、
う
ん、
そうですね。無事に年ですね。
はい、まあ、今週は6週連続の G1 シリーズを締めくくる春のマイル王決定戦安田記念も行われます。日本ダービーは終わってしまいましたが、今週もものすごいメンバー揃いましたね。
ねえ、14頭中10頭が G1 ホースですものね。で、なんといってもアーモンドアイが出走してくれますし、現在考えうる最高のマイラーが集結して、うん、豪華で楽しみですね。今週も、
今週末も本当に楽しみですね。
ねえ
はい、この後よしこさんには6月の重賞思い出のレースをお届けします。お楽しみに。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りします。
鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。
6月の重賞思い出のレースということで、今週は6月に行われる重賞レースの中からよしこさんが特に印象に残っているレースをご紹介していきます。6月は東京阪神で4週間、来週からは函館での開催も始まります。重賞は障害も含めて8つあります。 G1 は今週末に安田記念、そして4週目に阪神競馬場で宝塚記念と2レースが予定されています。さあ、そんな中よしこさんが特に思い出に残っているレース2つ挙げていただきましたが、まずはどのレースでしょうか？
はい、ごく最近になります、5年前ですね、2015年のユニコーンステークスをまず選びました。
はい、
はい、2番人気ののんこの夢がもう4コーナー後方からメンバー最速の末脚で力強く突き抜けるレースなのですが、実況をお聞きください。
13番のブチゴ花に立って800を通過、リードは体半分ぐらい。3番ピンストライプ外2番手、1馬身差3番手が16番のノボバカラです。あとは4馬身と離れて8番ミッキーシーガル、5番ダノンギュッド、牛から1番のラインルーフの追走、その外目からじわじわと12番のゴールデンバローズが上がっていって、第4コーナーから直線へ。ブチゴ先頭です。ピンストライプ、その外から並んできたのがノボバカラ、残り400を通過、前3頭広がっています。後続に4馬身から5馬身のリード、追ってくる12番のゴールデンバローズ、外からはムチを振るって6番のアルタイルが連れて上がってくる、その後方から10番のんこの夢、さあ抜けたのは16番のぼばから、内でブチゴで待って200を通過、外から10番のんこの夢、今3番手から2番手のぼばからを追ってくる、先頭は外からのんこの夢捉えた、16番のぼばから2番手アルタイルが3番手がのんこの夢ゴールイン。
鮮やかな差し切り勝ちでした。2015年、のんこの夢が勝ったユニコーンステークス、実況で振り返りました。
はい、重賞初制覇ということにのんこの夢はなったんですけど、
はい、
2着は、ノゴバカラが粘ったわけなんですね。でもこの2頭って今ね、例えば去年とか一昨年競馬始めた方でも名前を知ってますでしょ。それぐらい8歳になった今もなお現役で頑張ってますよね。
そうですね。
はい。でノンコネメは本当にフェブラリーステークスも勝ったり、去年もね東京大賞って2着だったり、ノボバカラは5月27日サキタマ杯勝って、
はい、そうでしたね。
で連投で昨日北海道スプリントを出て5着掲示板ね、に上がったわけですけれど、そういうなんかちょっとこう5年前ユニコーンステークスで1、2着に頑張った馬が今なお現役でこうして私たちをまだこう楽しませてくれるっていうことに、なんか佐喜多摩杯の時にちょっとなんかジーンとしてしまってね、このレースを選んだんですけれども無事これ名馬っていうことをしみじみ感じますもんね、無理しないで元気でいてほしいと思いますし、実況のねちょっと最初の方にブチコの名前が出たと思うんですけど、
はいはい、
ブチコも出てて牝馬のね、そして今年初子がソダシっていう名前でデビューということで、
うん、
からお母さんになってますしね、はい、そんなことも懐かしく思い出してみました。
はい、
はい、
まずは2015年ユニコーンステークスを振り返っていきました。
はい、
さあそれでは6月に行われる重賞レースでリスナーの皆さんからもですねたくさんお便りをいただいていますのでご紹介していきましょうか。
はい、どうもありがとうございます。お願いします。
はい、小白良正さん、ちょっと悲しい思い出にはなりますが、1995年の阪神淡路大震災復興支援として被災した阪神から京都に舞台を移した宝塚記念です。ミホノブルボンの三冠をゴール寸前で阻止し、メジロマックインの天皇賞を張る3連覇も阻止して、いわば本命キラーと言われ、その舞台が京都競馬場という思い出深い場所だったライスシャワー、もしそのライスシャワーが無事に完走していればある意味最強の名馬に仲間入りできていたに違いないと私も思いました。3コーナー付近での無念の転倒、その場で非業の予後不良となったわけですが、生きていれば今年31歳、おそらく種牡馬になっていたはずのライスシャワーの事故、あれから四半世紀、最強のバイプレイヤーライスシャワーを再び思い出す6月が巡ってまいります。浜野旗坊さん、6月の思い出のレースですが、1995年、ちょうど25年前に行われた宝塚記念です。自分はミホノブルボンのダービー枠連77で馬券初的中以来、2着に来てくれたライスシャワーをずっと応援していましたが、この宝塚記念で予後不良、なんで一番好きな馬がこんなことにと思ったことは今も覚えています。
ちっちゃな体に闘志をみなぎらせて走っていました、
はい、
ライスシャワー。でもね、スピード競馬が主流のこの時代にすごいザ・ステイヤーがいたっていうことを、今までも私たちはいつまでも忘れないで、お二人のようにね、こういうふうに語り継いでいきたいと思いますね。
はい、
はい、
それからラジオネーム TY ライフさんですかね。思い出のレース、去年の安田記念、アーモンドアイが3着に沈んで驚きました。ただ馬券の相手としてインディチャンプとアエロリットを抑えていて、3連複を当てられたのは良かったです。馬連より2000円も安かったのは気にしませんということ。
はい、
三保村の住民さん、6月の思い出のレースは何といっても1977年の日本短波賞、そうマルゼンスキーの圧勝劇です。スピードの絶対値が違いました。よくダービーに出走していたらとか、有馬記念で TTG と対決していたらとか言われますが、結果的に最後のレースとなった札幌の短距離ステークスの走りを見ると、今のようにダートグレード競争が整備されていたらダート重賞も勝ちまくっていたでしょう。まあ本当に強かったというお便りをいただいています。馬なりくん .com さん、思い出のレースは1998年サイレンス鈴鹿が優勝した宝塚記念です。武騎手が陣営にラブコールを送った前の年の暮れの香港、そこからサイレンス鈴鹿との新たな伝説が始まりました。金庫賞伝説のビッグエスケープのハイライトがこの宝塚記念でした。残念ながら武騎手はお手馬エアグルーヴがいたため、鞍上は見ない騎手が務めました。直線はステイゴールドエアグルーヴに詰め寄られながらも、見ない騎手の剛腕のサポートも受け、見事に自身初の G1 を手に入れました。この先どんな夢を見せてもらえるのか、ワクワクしたことを思い出します。
この時ね、南勝道は代打だったわけですけど、もうとっても緊張して勝った時に、うん、とってもホッとされたそうです。
あ、そうだったんですか。
ね、南さんからちょっと想像できないんですけど、
ね、南騎手でもやっぱり緊張するんですね。
はい、それぐらいのやっぱサイレンスルカはそういう馬だったようですね。
はい、それからうまいもんさんはですね、思い出のレース、復帰した後の第56回宝塚記念のラブリーデイをあげたいです。この距離ならいけると思い、ラブリーデイから馬券を流していました。デニム&ルビーとのワンツーが決まり、生まれん万馬券を取ることができました。それから炎の男さん、6月の重賞思い出のレースは2001年6月24日名勝土頭が勝った宝塚記念です。いつもテイエムオペラ王にちょっとだけ負けていた名勝土頭が、春の天皇賞でオペラ王に負けはしたものの、初めて上がり3波論でオペラ王を上回りました。宝塚記念ではオペラ王より前で競馬ができそうで、上がりも互角なら今度は勝てると信じ、単勝一本勝負、財布そっくりかけました。信じるものと書いて儲かると読みますと、
うん、なるほどね、はい、
説得力がありますね。
ね、
ということで皆さんからお便り本当にたくさんいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、それではよしこさん、もう一レース、はい、思い出のレース紹介していただけますか。
あ、そうですね、皆さん思い出伺ってたらすっかりそっちの世界に余裕しれてたわけなんですけど、はい、そうですかね、もう一レースありますね。もう一つは15年前の2005年の安田記念です。この時は、7番人気の浅草で描かってスイープ投手と香港の英雄サイレントウィットネスがゴール前熾烈な戦いになったんですけれども、実況をお聞きください。
ローエングリン先頭です。800メートルを通過、2番手にサイレントウィットネスで今4コーナーへ向かいます。俺は待ってるぜ3番手、ユートピア4番手、あとはダンスインザムードバランスオブゲーム、内をついてダイオメジャー、あとは浅草田園アドマイアマックス、600メートルを通過、第4コーナーをカーブ、これから直線コースに向かいます。ローエングリン先頭ですが、サイレントウィットネス楽な手応えか、2頭並んでいる。俺は待ってるぜ、あとユートピア、外からバランスオブゲーム、400メートルを通過した、バランスオブゲームが先頭、バランスオブゲーム、ユートピア、そして懸命に頑張っているサイレントウィットネス、坂上がってくる、そして外からスイープ投手浅草電源、テレグノスも追い込んできた、200メートルを通過した。さあ、サイレントウィットネス浅草電源浅草電源、スイープ投手浅草電源だ、浅草電源ゴール
連勝で G1 制覇となりました。2005年安田記念浅草田園の実況をお聞きいただきました。
はい、5頭の G1 ホースを退けて JRA の G1 初出走にして初制覇ということで、浅草田園すごかったんですけど、田原源一郎オーナーは馬主になられて40年目にしての初めての G1 勝利という、そういうドラマチックなこともあったんですけれども、ちょっとお話ししたいのは、アンソニー・クルーズ調教師が香港から連れてこられましたサイレントウィットネス3着になった馬と4着のブリッシュラックの話なんですね。
はい、
それでアンソニー・クルーズ調教師はジョッキーとしても活躍されてましたけれども、この時今本当に僅差の首差頭差の3着なので、すごくこう残念だったわけですよね。それでちょうど帰りに東京競馬場の事務所の前でお会いして、惜しかったですねって声をかけましたら、もうその場にへたり込むようなスタイルをね、まあ、ちょっとふざけてたんですけど取ってもう泣き真似のような表情をして残念な気持ちを表したんですね。そして本当に悔しいので来年またチャレンジするっておっしゃったんです。
うん、
そしたら本当にその翌年にブリッシュラックで安田記念挑戦されて、すごい強い勝ち方をして制覇され、サイレントウィットネスに関してはこの安田記念3着の後、秋にプリンターズステークスで再来日されて勝ったんです。ですから本当にもうその日本で勝つっていうことを目標にされて有言実行で達成されたんですね。うん、そのことが素晴らしいと思って、サイレントウィットネスとブリクラッシュが日本で勝った時に本当に素晴らしいなと思った、そういう思い出です。
はい、
はい、ね、なんかその香港の馬が日本で活躍してたっていう時も懐かしく思い出されますね。
そうですか。
知らないもんね、2005年の時はまだ
そうですね、私はまだ競馬を見始める前でしたんで
ね。じゃあ、小屋敷さんはどんな思い出が6月はありますか？
私もですね、よしこさんと同じく安田記念でですね、ちょっとその後になるんですけど、ウォッカの連覇、どちらも印象に残ってますね。
あー、そうですね、
はい、
うん、良かったですもんね。
うん、1回目の2008年の安田記念はダービー以来の久々の勝利で復活の印象がありましたし、はい、その翌年連覇となった2009年は直線でね、結構苦しいレースになって前が壁になってしまったんですけど、はい、うん、それでもよく差し切ったなという、本当にこの馬すごいなと思いました。
はい、それではここで1曲お届けいたしましょう。2005年当時こんな曲が流行っていました。修二と明のお二人で青春アミーゴです。お聞きください。
鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。
ここからは週末に行われる重賞を展望していきます。今週は土曜日に阪神競馬場で鳴尾記念、日曜日に東京競馬場で安田記念が行われます。では日曜日に東京競馬場で行われる芝のマイルの G1 安田記念を展望していきましょう。5日金曜日正午の東京競馬場、天候の発表が晴れ、芝コース量、ダートコースも量の発表です。安田記念当日7日の日曜日の東京競馬場、曇り一時雨の予報、土曜の夕方から雨となり、結構雨量が降る、かなり多くの雨が降る可能性がありそうです。ということでね、ちょっとお天気も心配なところですが、
はい、
まあそれにしても超豪華メンバー揃いました ね
楽しみですね。
どうでしょう、よしこさんの狙いとしては、はい、
やっぱりもう女王様が出てきてくださるんですよあ、問題ですよね。中2周っていうローテーションが初めてなんですよね。でその辺も疲れも心配なんですけれども、でもね、その気持ちよりなんか中2周でまたアーモンドアイの走りが見られるのっていう嬉しさの方が大きいですよね。
ワクワク感というんですかね、
うん、そうですね。でなんか中間のね、調教の様子などを見ていても本当に余裕があるし、リラックスしてるし、なんか走った後は気持ちよかったって言ってるようなね、すっきりした感じもさっそうとしていて、走ること喜んでるように見えるので、中2周も大丈夫かなと信じて、そしてビクトリアマイルが楽勝でしたのでね、大丈夫かな、力は余ってるなと思って G1 発祥の大偉業達成見てみたいと思います。去年の安田記念がね、ほら不利があってかわいそうなことがありましたからね、はい、その悔しさも晴らしてほしいと思って、アーモンドアイが本命、そしてやっぱり牝馬ですよ、ノームコアグランアレグリアという G1 ホースが出てきてくれて、大阪杯の時安田だよ絶対にと思ったダノンキングリー、
はい、
このだからアーモンドアイが3頭ね、それからやっぱりインディーチャンプにも敬意を表して、生まれんで 4点流しですかね、
うん、
はい、そんな感じですか。はい、さんはいかがでしょうか。
私はですね、もちろんアーモンドアイ注目なんですけど、競馬にやっぱり絶対はないということで、去年同様にインディチャンプが先にも抜け出してしまって、アーモンドアイが差し切れないんじゃないかなという、ちょっと
そんな、でもね、やっぱりあれだけの偉大な名馬たちも、はい、G1 発祥っていうのはなかったわけでしょ、
うん、
やっぱりいかにね大変なことかというのもわかるんですよね。
はい、
まあ、あっさりしたらかっこいいよね、
うん、いやもう本当そうですよね、
うん、でもやっぱりインディーチャンプかしらね、壁は、
はいまあどんな結果になるか非常に楽しみですね。
はい、そうですね、
はい、また土曜日には阪神競馬場で鳴尾記念も行われますが、よしこさん、はい、こちらはどうでしょうか。
はい、現在の条件になった2012年以降3歳の出走初めてというキメラベリテですね、はい、ダービー除外になっちゃって、52キロって前走より5キロ軽い筋量なので、うん、楽しみにしたいと思います。
私も偶然ですけどキメラベリテすごく注目してるんですよ
なんか魅力ありますよ ね
3歳世代でね、今年やっぱコントレイルの世代ですから、うん、頑張ってほしいな。あと岩田未来騎手も重賞初制覇かかりますから、
うん、はい、
注目したいです。
しましょう、
はい、
はい、
それではリスナーの皆さんからもたくさんお便りいただいてますんでご紹介しましょう。
お願いします。
三保村の住民さん、安田記念注目はダノンキングリー、アーモンドアイと馬連1点、それから二等軸の3連携に行きたいですということ。タケピーソダネーさん、ナルオ記念はラブズオンリーユー、里のフェイバー、安田記念はダノンキングリー、アーモンドアイの二等軸で行きたいと思います。 ポカポカ湯たんぽさん、安田記念はアーモンドアイ、ナルオ記念はラブズオンリーユー、それから決まり、決めらべり手にも注目しています。掛布タイガース31さん、安田記念はグランアレグリア、ナルオ記念はラブズオンリーユーを本命にします。うまいもんさん、安田記念はインディチャンプ、ナルオ記念はラブズオンリーユーを狙います。一撃さん、安田記念はアーモンドアイ、それからダノン軍団と組み合わせた馬券を買いたいです。ナルオ記念はサトノルークス中心です。中堅さん、安田記念はアーモンドアイに逆らえません、ナルオ記念はサトノルークスの鉄砲掛けに期待します。あゆっちさん、安田記念はもちろんアーモンドアイを本命、ナルオ記念はラブズオンリーユーが本命です。武田屋さん、安田記念はアーモンドアイを応援します、この馬には逆らえません。それからアルペジオさん、安田記念はアーモンドアイとインディチャンプに期待、ナルオ記念はラブズオンリーユーとサトノルークスに注目しています。
はい、皆さんどうもありがとうございます。すべてがね、今日もご紹介できずに申し訳ありませんでした。
はい、
ありがとうございました。
来週はエプソムカップマーメイドステークスの展望を中心にお届けします。お聞きの皆さんの予想をぜひ教えてください。お待ちしています。そろそろお別れの時間となりました。今週末は東京阪神の2場開催となります。明日から2歳の新馬戦がスタートし、今週は東西で5レース行われる予定です。その新馬戦など9月6日までの2歳戦は単勝がお得になります。 JRA の2歳戦全場全レースの単勝を対象に、通常の払い戻し金に売上の 5% 相当額が上乗せされ払い戻しされます。
うん、もうね、新たなダービー馬探しの旅が始まるってことですね。
はい、
はい、ね、また楽しみな新馬がデビューしますけれども、やっぱりドラメンテとモーリスの子供たちって楽しみですよね。
はい、新種ボバにも注目ですね。
そうですね、特に東京明日の5レース、はい、イエナベントゥーラとか、日曜日の阪神5レースのアスコルターレとか楽しみにしたいと思います。
はい、そして今週も新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、いわゆる無観客競馬となります。ウィンズなどへの入場もできません。電話投票、インターネット投票をご利用いただき、ラジオ日経の中継などで競馬をお楽しみください。
そして上半期の総決算レース宝塚記念のファン投票の締め切りがあさって日曜日に迫っています。
はい、ご投票いただいた方には抽選で液晶テレビなど合計7000名様に豪華賞品が当たります。昨日発表になったファン投票第2回中間結果では、安田記念に出走するアーモンドアイが堂々の1位、2位にこちらも牝馬ラッキーライラックが続いています。
今回はウェブ投票限定ということなのですが、皆さんふるってご応募くださいね。それでは皆様、どうぞご自愛され、心も体もお健やかにお過ごしくださいね。そして週末の競馬安田記念、存分に楽しみましょう。お相手は鈴木よしこと
小屋敷翔吾でした。
また元気に来週お耳にかかりましょう。
鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りしました。